次のページに記載されています。塚脇小学校5年井上ルフさんの人権作文、みんなが笑顔になるように出てくる木曽の小太郎のお話の概要です。木曽の小太郎。木曽に小太郎という働き者の若者がいた。小太郎は隣村の薫と恋仲になり、夫婦になる約束をした。ところが、小太郎の両親はこの結婚を許さない。あの娘だけは絶対にダメだ。小太郎、頼むから夫の言うことを聞いてくれ。なんで薫と夫婦になっちゃいけねえだ。よりによって、狐付きのうちの娘なんか、あそこの娘を嫁にしたら、狐に取り憑かれるんだ。そうだとも、小太郎、悪いことは言わねえ、諦めてくれ。両親は口を揃えてそう言った。めったに口答えしない小太郎が怒った。狐付きってなんだ。わけのわからねえことを言って、諦めろなんて、いくら夫やおっ母の言うことでも、それだけは危険。この親不孝者、出て行け。父親は原骨を振り上げ、小太郎は家を飛び出す。木曽川のそばに佇む小太郎。心配して追いかけてきた仲良しの五兵衛に、親との言い争いを話す。そりゃ夫の怒るのも無理ねえ。俺も心配してたんだ。諦めろや。ろくなコツはねえ。村のもんもみんなそう思うに決まってることだ。狐に取り憑かれってどういうことだ。狐付きのうちってどんなうちだ。小太郎は五兵衛に聞いた。でも五兵衛には答えられなかった。小さな村のこと、小太郎と薫の噂はたちまち広がった。小太郎が本当のことを知ろうと躍起になればなるほど、村人は黙ってしまう。そればかりか、道であっても挨拶さえしてくれなくなった。小太郎は苦しみ、あの働き者が仕事まで休むようになった。そんなある日、隣村の正善寺の和尚様なら、薫のうちや狐付きのことを知っているという話を聞いた。小太郎は寺に走った。おう、そうか、そんなことで苦しんでいたのか。和尚様はぽつりぽつりと話し出した。昔、山伏と言ってな、山で修行する坊さんたちが、よその土地からこの木曽にやってきたんだ。薫の先祖はその山伏でな、この地が気に入り住み着いたんだ。山伏はいろんなことを知っていて、特に草木から薬を作るのがうまかったんじゃ。おかげで村人たちも助かって、薫の先祖がここに住むのを喜んで許したというわけじゃ。しかし、薫の先祖がコツコツお金を貯め、だんだん金持ちになっていくと、村人たちは妬むようになった。よそから来た者が俺たちより金持ちになった。あれはただ者ではない。狐を使って金儲けをしているに違いない。陰口は村中に広がり、皆それを信じるようになったんじゃ。狐付きは村人たちが作った迷信だよ。迷信に振り回される人間ほど愚かな者はいない。そうじゃろ、小太郎。と、小太郎は和尚の話をすぐさま両親に話すと、俺たちはいいが、村んもんはどう思うか、簡単にはいかねえぞ、と父親は横を向いてしまった。しかし小太郎は負けていなかった。五兵衛に手伝ってもらい、話の分かってもらえそう若者から、狐付きは迷信だと話して回った。正善寺の和尚様も力を貸してくれた。 小太郎の両親は小太郎たちの真剣な様子を見て、自分たちの考えが間違っていたことに気づき、二人の結婚を許した。幸せな二人の間に可愛い赤ん坊が生まれた頃、村人の心にあった狐付きのうちの迷信は、だんだん少なくなっていった。大分の部落問題学習から、小学生、高学年から中学生用の教材、